マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。おはようございます、根本美桜です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っております。明けましておめでとうございますというところですよね。新年1回目ということになります。いつもね聞いてくださってる皆さんありがとうございます。今年も始まりましたけれども、うちはもうねお正月はいつもこの百人一首で盛り上がるという新年を迎えておりまして、実はですね娘があと1週間ぐらいで百人一首大会に出場するっていう、まあ学校でやる小さい大会ですけれども、ということでね毎日もう特訓ですよ。というのも私すごい百人一首好きで、実は100首言えるっていう、あんまり他では出したことのない情報っていうか大した情報でもないですけど、特技百人一首なんですよということで、こちらでは盛り上がってやっておりますが、皆さんのお宅はいかがでしょうか。さあ、この番組はですね農業の今をリアルに伝える、これをキーワードにリスナーの皆さんにぜひ知ってもらいたい、さまざまな新しいワクワク農業情報をどんどんご紹介していきたいと思っております。で、今週はですね先週というか去年の年末なんですがに引き続きまして、ローズラボ株式会社代表の田中彩香さん来てくださることになっております。皆さん覚えていらっしゃいますか。食べられるバラを作ろうということで、大学を辞めて22歳でなんと起業したという、もう華やかで美しい女性なんですよ。もう新年にふさわしい、ゲストこの後ご登場いただきます。アグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。さて、スタジオには今朝もローズラボ株式会社代表の田中彩香さんにお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます。
前回はたっぷりどうしてバラを選んだかね、もう好きがもう高じて好きなことで仕事をしていきたいという思いだったというようなお話を伺いましたけれども、改めて明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます、
どうですかこの時期、今お仕事上はどういう状況なんでしょう。
この時期バラは咲いていないので、はあ、もうほとんど営業活動とかにみんな時間を割いていますね。商品開発、営業活動。
なるほど。バラの時期っていうのはあるわけですか、いつからいつっていう。
はい、私たちの場合ビニールハウスの中で冷暖房炊かずにバラを栽培してるんですけど、だいたい4月5月ぐらいから10月ぐらいまでが収穫の時期になっています。
そうなんですね。そういう意味ではやっぱりこう農家って非常にそういう自然に影響を受けるので難しい面もいっぱいあると思うんですけれども、はい、起業して今4年、はい、本当に壁にぶつかったみたいな時期っていうのはあったんですか。
そうですね、1回目壁にぶつかった時期で言うと、うん、起業して半年後ぐらいですね、うん、バラがほぼ全滅するっていう、全く咲かなくなるっていうことを1回経験しました。
なんと、それは何か理由があったわけですか。
理由で言うと、もう本当に私の知識と経験不足だったんですけど、うん、肥料のバランスだったり灌水回数が少なかったりっていうので、うんうんうん、バラが全然元気よく咲いてくれなくって、うんうんうん、やっぱり作物がちゃんと育ってくれないと売るものがないので、うんうんうん、やっぱ経費だけが毎月出ていく一方で、
うわー辛い。
もう資金的にも精神的にも体力的にもその時は辛かったですね。
その時何か支えになったものっていうのはあるんですか。
支えになったのは一人じゃないことですかね。
一人でやってるわけではない。
そうですね、
うん、どういう仲間が。
一番最初は母が経理として入ってくれたり、うん、あとは栽培地の深谷のメンバーが手伝ってくれたりっていう形で始まったんですけれども、
うんうん、なんかちょっと募ったら集まってくれたとかそういうことなんですか。
そうですね、農地を借りる時にご紹介いただいてっていう形で、うん、
そういうやっぱり人間力もあるんですよね、人をこう引きつけるというか。
いや、もうおかげさまですね、うん、本当にありがたい限りです。
そうなんですか。じゃあその経験を踏まえて、まあ、次の年はこうしあしようって言ってやられたと。で、はい、実はバラを、その食べられるバラっていうのを販売するっていうこと以外にも、はい、そのバラを使ったいろんな 商品開発もなさってるんですって、
はい、そうですね、うん、ビジネスモデルでいうと6次産業をやっていて、うん、1次産業の生産、2次産業の商品開発や加工、うんうん、で3次産業の小売販売、うん、これの一貫して行うことを6次産業と呼んで、
そうなんだ、
でもこれは最初1年目起業してすぐバラを飲食店に納品するっていうビジネスモデルで営業活動をしていたんですけど、まだまだこうバラを食べる、お花を食べるっていうのに抵抗があってですね、うんうんうん、全然売れなかったんですよね。
あ、最初、
はい、
どういうとこに、やっぱりフレンチのお店とか、
フレンチのお店とか、うん、ケーキ屋さんとか、そういうところに深谷から2時間かけて、都内で営業して、
うんうん、一人で、それは
営業一人です。
わ、すごい。
で、一軒も営業がやっぱり取れない日は、うん、バラに対しても支えてくれるメンバーに対してもすごい申し訳なくって、うんうんうんうん、もう帰りの電車で悔し泣きないしちゃったりとか、よくやってましたね。青かった。
青かった。でもすでに4年でそれを振り返られるってすごくないですか。
ねえ、ありがとうございます。
いや、そうなんだ。でもそれがこう変わってった、なんかきっかけあるんですか。ここでやってもらえるようになったとか。
きっかけで言うと、うん、まずインスタグラムなどのこう SNS っていうものが流行り始めたので、はい、映えるっていうキーワードをもとに、うんうん、いろんな飲食店さんから逆にオファーをいただいたりっていうことは最近はとても多いんですけど、その当時で言うと咲いてるバラをそのまんま捨てるわけにもいかないので、うんうん、やっぱ自分で育てた子供なので、うんうん、どうしてもそれができなくて冷凍保存していたんですね。
へー。
でみんなでバラ風呂だとか言って持ち帰ったり、うん、近所の人にお裾分けしたんですけど、うん、何回バラ風呂入ればいいんですかっていう風にメンバーから言われて、うん、ですよねみたいな、うんうん、相当余ってるんで、うん、こりゃいかんなと思いながらずっと考えた結果、うん、あ、これでとりあえずジャム作ってみんな喜ばせよう、うんうん、みたいな形で家で余ったバラを使ってジャムを作ったのがきっかけで、うん、加工食品がスタートしました。
はあ、二次産業、三次産業の方へ行ってみようと。
はい、
6次の方へ。
はい、
あ、そうですか。で、じゃあこのジャム以外にも。
はい、ジャムやティー、あとシロップなど食品だと展開があります。
うん、へえ。なんかお化粧品、
はい、
もうあるんですって。
はい、化粧品は本当にこだわって作っていて、やっぱり競合が多い業界、うんうんうん、マーケットも大きいけど競合も多いと、
うん、
じゃあ私たちの強みを最大限に生かせるのは何だって言った時に、やっぱり農家であること、技術を持ってることが他社には真似できないなと思ったんで、うんうん、品種改良からしようと。
ほう。
花びらに美容成分を多く配合するバラの品種から作ろうと。
すごい。そんなことできるんですか。
はい、
すごい、できました。
そこで品種改良を、美容成分を多く花びらの中に配合するっていうことを軸に品種開発して、うんうん、オリジナル品種を作って、そこからエキスやウォーターを抽出して化粧品に配合しているっていう
すごい
シリーズを、うん、
欲しい。すごい。バラって、はい、その美容成分ってどういう効果があるんですか。
そうですね、一番多く含まれているのはポリフェノールが多く含まれているって言われています。
うん、あの赤ワインとかのポリフェノールですよね。
そうですね、 100g で計算した時に、うん、ポリフェノールは赤ワインの10倍含まれているっていうのは、うちも
宣伝文句。
そうですね、
あ、なりますよ、
しっかり検査して、うんうん、そのエビデンスは取りました。
わ、すごい。もう研究者ですね。研究者兼経営者兼みたいな。
いやいやいや、
6時というかもっと言ってんじゃないですか。もう、
もう好きすぎて本当に追求したいんで、名前も社名もローズラボっていう。
あ、そうなんですか。で、そうやって商品を開発していったら、はい、お客様もこう幅広くなってきますもんね。
そうですね、うん、あとやっぱり私としてすごく嬉しかったのが、バラの命を生かせるというか、うん、長生きさせてあげられるっていうのは、こう親としてはとても嬉しいなっていうのはありますね。普段の食用バラで飲食店に納品しているバラは、だいたい賞味期限5日間ぐらいなんですけれども、うんうん、加工食品にすると1年、化粧品にすると3年寿命を伸ばしてあげることができるので、それは嬉しいなっていうのは思います。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
そうですか、
はい、
今後展開としては、
はい、
こうしていきたいっていうのはあるんですか。
そうですね、うん、うちの社内の9割が女性なんですね、
うんうんうん、
なんでほぼ女子で農作業も 営業活動も商品開発もしているので、なのでやっぱりお客様に寄り添った商品開発っていうのはすごい得意としていて、うん、月に1回ファンミーティングっていうものを行っているんですけど、はい、実際にお客様をご招待して、うん、私たちから生産者の思いとか、うん、商品開発秘話をお話ししたり、うん、お客様から肌の悩み、うん、商品についてディスカッションを行うことで、うん、結構本当に正しいマーケティングだったり、うんうんうん、お客様の悩みに添える商品っていうものが今どんどんできているので、うんうん、今特に化粧品が売れ行きがいいので、うん、化粧品のラインナップの充実を今後は目指していきたいなと思っています。
素晴らしい、幸せですね子どもたち。
そうですね、そうだったら嬉しいですね。
でもそのひいおばあちゃまがこう最初にまあ撒いた種じゃないですか、それをこうして広げて、はい、もう千つもの希望で子どもたちをたくさんこう生み出しているという、
はい、
もう素晴らしいこう喜びじゃないですかね。天国でおばあちゃまも多分こういいなって言って見てるんじゃないですか、こうやって。
そうですね、喜んでくれると嬉しいですね、
もう引き続きどんどん生み出していって、はい、新たな商品開発、私もぜひお世話になりたいと思いますので、
ぜひぜひ、
はい、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ローズラボ株式会社代表の田中彩香さん、2週にわたってお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美穂のアグリの時間。
お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ、根本美穂のアグリの時間。先週今週とローズラボ株式会社代表の田中彩香さんからお話をたくさん伺いました。ポリフェノールという健康成分があるという話を伺いましたけれども、香りだけでも実はすごく女性にとっていいらしいですよ。香りを嗅ぐことで女性ホルモンの分泌が促されるということで、女性の美が保たれると。これをお聞きの女性の皆さん、ぜひローズ手に取ってみましょうよ。はい、私も早速探したいなというふうに思いました。この番組では皆さんからのメッセージ募集しております。メールアドレス言いますね。 agri@joqr.net agri@joqr.net です。ぜひ皆さんからのメッセージお待ちしております。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美穂でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ、根本美穂のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。